TMN
夢かな放送局、
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けする、リスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
というわけで、11月20日、
はい、
196回目でございます。
11月20日、
もう終盤でございますけど、今週23日が勤労感謝の日ですね。
勤労感謝の日ってさ、全然馴染まないんだけど
なんか休みっていうのは分かってるけ けどこれ何する日、なんか敬老の日とか文化の日っていうのは分かるんだけど、
何に感謝をする日なの、
働く人なのか、働かせていただいてる方
なのか、なんか働くことへなのか、
そう、なんか仕事に対する感謝なのか分かんないよねっていう話をしてて調べたら、もともとは仕事ではなかったんだよね。しかもこの秋の時期にやるのなんでだろうって思ってたら、ルーツをたどっていくと、いわゆる収穫祭に近い、五穀豊穣を祝ってみたいな、ちょうど、ね、お米とかが収穫されるじゃない、秋、それで、たくさん取れたことを祝う、なんか海外に本当収穫祭、社肉祭とか、なんか
ああいう、そうかそうか、仕事って言ってももともとは農民だったから、そうそう、
日本人は特にもともと農耕民族だったから、だから仕事といえば
それで、仕事イコール、
で今はもう農民の人がいなくなってきちゃったから、それをなんか根付かない、収穫祭って言うのも微妙
ね、そうだ
ねってなって、なんかの時に勤労感謝という名前に据え替えて、なんかぼんやりしちゃったみたいな。
じゃあ収穫祭からはもう働くこと全般に、収穫だけじゃなくて、
そうそう、まあ、労働であるという抗議の意味で勤労感謝というふうになったそうです。ちょっとためになる話、でね、なんかその話をしてて、みんなまあ昔は農民だったんだよねみたいな話をしてたら、しおりさんが、しおりさんの本名も山本なんだっけ、
名字が山本は山本、
ね、山本なんかさ、絶対に農民だよねとか言い出して、あ、そうなのみたいな感じで、
だって、ね、山の元だし、
山の元に住んでるからなんか農民に違いない、うちなんかさ絶対農民じゃんとか言い出したからなんか、え、そうなのって思って、
うん、だってさ、ワンコさん本名もさ、
そうそう、
西脇でしょ、
あれは農民じゃないじゃん、武家の名前なんだけど、武士だったっていう、
どうせ農民だしと思って、
そう、なんかそういう話を、ルーツの話をしてたら、いや、どうせ農民じゃんって
言って、ね、じゃあその他大勢だよ、
いろいろ調べようよとか、自分の名字全国で何人いるか調べようよみたいな、山本と西脇書いたら、まあダントツ西脇が少ないんですけど、
そういいよね、
山本さんは、でも全国で7位ぐらいなんだっけ、
そう、なんか中途半端でしょ、
違うまあベスト5出会いすらないんだけど、でも本当は山本姓は農民じゃなかったんだよね、
そうなの
それが
テンション上がったんだよね、
今日一テンション上がってる話だったすごい調べ出して、
ずっと農民で耕してたと思ったんだけど、実はあの神職、あの神様に仕える神官の、
もともと桓武天皇からいただいたみたいな、いろいろ、まあ山本さん自体がたくさん、もともと山のふもとって山だらけだからさ、日本が山本さんそうだよね、いろんな山のふもとにたくさんいらっしゃるから、どのルーツがしおりさんの山本なのかわからないんだけど、でもそのうちの一つに桓武天皇から賜った神職、神に仕える職業の山本さんがいらっしゃる、ね、山の神の山なんだって、
だからやっぱりさ、昔はこう、山を神聖なものとして、
山神様だから、
そう、そこで神職の人が、
そう思うと山本って実はすごい位の高い名前なのかもしれない、
かもしれないよね、もうすごいさ
それで突然農民から、でも農民に失礼だろうが
そうなんだけど、
どうせじゃねえよ
いやでもさ、農民側から行くとさ、もうずっとさ献上
し続ける、農民側から行くとさ、もう完全に農民
農民だと思ってたから、
年貢取り立てられる気持ち
になっちゃう、なんかこう西脇姓にとかに
私かよ、豪族に取られて、そう
なんかさ、ひたすら米を作っては献上し、なんかこう
虐げられみたいな冬は辛いみたいな
日持ちいい日持ちいいって、
冬は縄を編んでいくみたいな
そう、そんなさ、そんなイメージ
と思ってたのに、実は神に使える職業だった。で、実は私のこの西脇姓も調べると桓武天皇由来がある
んだよね、そうなんだよね、
でルーツがどうも山本と被るところがある、しかも私の方もどうもちょっと神職系のやつがあって、あれ、もしかしてこれ 前世で2人はやはり神に使い、やっぱりこれでスピリチュアルで、やっぱり2人で宗教をやっていたのではないかみたいなこの間 のカラーの話じゃないですけど、
結局さ、あのそこにたどり着いちゃうんだよね。
あれやっぱ2人で宗教をやるしかないのかみたいな話になっちゃって、なんかやっぱ何の話をしても結局この宗教の話に落ち着くの何なんだろうねみたいな、不思議なぐらいに、やっぱ宗教やるしかない
のか
開くか、
何の話だ、
開くか、夢かな教を開くしかない
か、入りますか皆さん、
夢が叶う宗教、いや、やばい宗教っぽくなってきた
怖い怖い、
この神を信じればあなたの夢は立ちどころに叶いますみたいな
やばいよ
あの、お布施はちょっとでいいです、
取るんか
ちょっとでいい、チャリーン、チチャリーンぐらいでちょっとだけ欲しい、
欲しいんだね
ちょっとだけ欲しい、たくさんじゃなくて、壺売ったりしない壺売り出すとね、ちょっと変な、ね、欲に まみれてね、ちょっと汚れが発生する
何の話、
あの日々お米が食べれれば大丈夫です、
なんだろう、お布施を求めていいの、これはオープニングあって
そんなスピリチュアルな二人でする夢の放送局、本日
もスタッフで
誤解される
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、というわけでオープニングからスピリチュアル、最近スピリチュアルついている二人でございますが、今回のお便りはお便りいただいてます、ありがとうございます。スピリチュアルとは何の関係も
そうなのね、
富山県にお住まいの KP61 さん、いつもお便りありがとうございます。まんこさん、しおりさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。192回目の放送でしおりさんが影響を受けた音楽のトークがありました。
はい、
ありましたね、うん、しおりさんのいろんな曲を聴かせていただいて
あれね、まだ未公開曲あって熱烈なオファーあるんで、いつかどっかでね硬いぞ
そこね、60年代ロックバンドの名前がいくつか出ていましたが、うん、はい、私もワンコさんと同じその年代のロックバンドはこれまで素通りしていたためあまりわかりませんでした。いろいろね、バンドの名前言ってくださいましたけど、
すごいベタなんだけどね、
全然わかんなくて、まあ、世代の人はストライクなんで、曲調とかめちゃくちゃ出てたりしてながら、
たまたま雨の週末で時間を持て余していたので、しおりさんの音楽のルーツで挙げられていたバンドを改めて調べてみました。
ありがとうございます。雨の週末に調べてくださ
って、持て余してた
持て余したところでしおりさんの音楽にたどり着く、
そんなね、え、時間にまったりする時間にわざわざありがとうございます、ね、
名前が挙がっていたのはイギリス4大バンドである、はい、ローリングストーンズ、ビートルズ、キンクス、ザ・フー、それとモンキーズ、ベルベット・アンダーグラウンドを合わせた6グループでしたね、はい、ローリングストーンズと、ね、ビートルズは分かるんですけど、うん、ザ・フーもね、名前は聞いたことある、
うん、多分聞けば分かると思う。
そうね、うん、なんかこの間打ち合わせした時にこれだよって言って、なんかひたすら iPhone で聞かせる、あ、聞いたことある、あ、ジャケット見たことあるわみたいな、
そうなんだよね、
やっぱ知ってるけど名前知らないだけで、それだけまあ有名な曲だから、どっかで CM とかドラマとかで使われてたりするから、耳には確かに残ってるなて、
うん、結構ね、番組のオープニングとか、なんか間中、なんだろうな、こう中継のバックで流れてたりとか、
結構普通に使われてるんだよね、うんうん、だから、あ、知ってるわ、なんかどっかで聞いたこと、バンドは知らないけどこの曲知ってるかもっていうのが結構多かったです、ね、だからそういう感じなのかなと思って、意外なことに全て男性ボーカルグループで、当時のロックバンドとしては一般的な雰囲気です、うん、まあ、
そう、ベタな感じ、うん、
そんなに気だるさが強く感じられるものではなかったような気がします。しおりさんのあの気だるい雰囲気と甘い歌声はどこから生まれてきたのでしょうという新たな疑問が湧きました。
ほう、うん、
もしかして当時の国内のバンドも影響してるのかな、うん、60年代から70年代にかけて当時の日本国内のバンドで甘い歌声の女性ボーカルといえばジューシーフルーツ、知ってる、う
ん、ごめん知らない、
特徴が激しくうなずいてる、ジューシーフルーツ、名前は聞いたことあるけど
私全然知らない
と言っても、またワンコさんから知らないと言われそうなので細かい話はやめておきます、うん、
え、何、私は知ってるぜって、
しおりさんも知らないんだよね、
私も知らない、
ジューシーフルーツ、参考の動画とかをいろいろ貼ってくれてるんですけど、うんうん、
ちょっと見たんだけどね、見ても知らなかった
よ
ね、
私も見たんだけど知らないなと思って、うん、しおりさんが挙げられてるバンドと、あとそのさっき言ったね、うん、6大バンドの動画もバーって貼ってくれてるんだけど、聞いてみてくださいって言って、確かにね、知ってる、知ってるやつが多かったです、うん、なるほど、聞くと分かるなっていう感じ、
うん、
特にワンコさん、ぜひお時間があるときにこれらの番号のやつ聞いてみてくださいね、うん、というわけで、
そうだね、確かに私、あ、そのね、うん、ベルベットアンダーグラウンドは一人、そのニコっていうモデルの人が
女性がいたん
だね、それ以外で女性のボーカルの、全部男性、なんか、あ、あとね、私すごい聞いてたの忘れてた、
うん、
フェアグランドアトラクション。
あ、なんか聞いたことあるよ。でも曲が分かんない、
ね、アルバム1枚しか出してなくて。
あ、そうなんだ、うん、それをすごい聞いてたんだ。
そう、すっごい聞いてて、
もうヘビロテ、
うん、ヘビロテで、なぜかお母さんも、お母さん全然洋楽聞かないんだけど、そのフェアグランドアトラクションの曲だけがすごく好きで、
へー、
目覚ましに
親子で、
そう、これをかけてくれ、
目覚ましに目覚ましにかけるような曲なのかな、
ちょっとジャジーな、なんか
ジャジーな
感じなんだけど、それを目覚ましでうちのお母さんは起きていた。
へー、
うん、なんか、なんだろう、そんなに、うん、激しくもなく落ち着いて聴けるかな。
でもやっぱりしおりさん、しっとりというか気だるい、ちょっとアンニュイな感じの曲好きだよね。この間、うん、打ち合わせの時もビートルズ有名どころしか知らないから、うん、なんか本当にイマジンとかイエスタデーとかは知ってるけど、他何があるんだろうねみたいな話してたら、これが好きなんだよねって聞かせてもらったやつ、なんだっけ、ストローベリー
ストローベリーフィールフォーエバ
ーが、あ、なるほど、こういう感じが好きなんだ、これが一番好きって言ってて、あ、でも分かる気がすると思った
あれ、あのね、そう、一番ね、おすすめというか好きなの何っていう話になって、なんだろう、いろんな曲はあるけど、私はストロベリーフィールズフォーエバーのあの雰囲気がたまらなく好き。
でもあれを聞くと、しおりさんの曲ができた感じが分かった、あ、こういうのが好きな人が作った曲なんだなっていうのが
そうなんだよね。
なんか別に似てるわけじゃないんだけど、雰囲気を踏襲してるというか、好きな要素ポイントがなんとなく分かって、それを聞いたから私、あ、じゃあ私の大好きな梶浦さんの曲も、ああいう感じの曲があるから聞いてくれって言って、おすすめを送るって言って分か
った。リスト来ないよね。
リスト送ります。
なんか、そう、私ね、ワンコちゃんのルーツの曲を知りたいなと思ってお題を書いてって自分で弾いちゃったんだけど、で、なんか聞かせてよって話をしたら、じゃあリストを送るって。
リスト送る、リストアップしたけど、送るの忘れた。
そうなのね。
これに違いないって
。来ないな。でもなんか
日本語と英語と造語の曲、それぞれ2曲ずつピックアップしたんだけど、送るの忘れて。
ちょっと楽しい。え、それ以外はなんかある？梶浦さん以外で、なんか
梶浦さん以外で影響を受けたの、なんかね、私結構バラバラなんだけど、日本人邦楽だと、洋楽はそんなにまあ聞いてないんだけど、日本語一番最初、牧原紀之さんがすごい好きで、アルバムほとんど持ってるんだけど、
すごいんだよね、
大好きな、あの歌声も好きだし、曲が本当に、曲と、あと多分ね、私歌詞がすごい好きなのね。で、お話になってるじゃない、
物語になってるもんね。
で、聞くと情景が浮かぶ歌がすごく好きだから、もうなんか牧原さんの曲ってもうそのたった5分の中で2時間の映画を見たようなドラマがあるじゃない、で、いろんなことを考えさせてくれて、何回聞いても新しい側面が見えて、私スルメソングって呼んでるんだけど、何回噛んでも新しい味を味わえるみたいな感じ。そうそうそう、
でどんどん味が出てくる。
そういう曲がすごい好きだから、
スルメソングいいね。
だから、最初にアルバムをまず買って聞いた初見の気持ちと、何年か寝かせて熟成して聞いて、大人になってから聞いてもまた全然違う。しかもすごくすごいなって思うのが、牧原紀之さん多分わざとなんだけど、時代を感じるフレーズを全く入れないのね。
から確かに古く、だから古くならない
もんね。だからすごい古い曲でも今聞いても共通するワードしか入ってないから、いつの世代に聞いても響くようにできてるの。
わかるわ。
だから、あ、本当にすごい、学生の時聞いた時もすごいなって思ったんだけど、大人になってから聞いても本当に素晴らしいし、またちょっと違う、だから文学に近いなって思って、だから昔読んだ時もいいなと思ったけど、ね、大人になるともっと経験値を積んで、もっとなんか新しい深い情景とか、あの時考えなかった別の視点からの物語も見えるなっていうのがすごい好きで、だから辿るとそこかな、
なんかそのね、私もさ、洋楽に時すごい行ってた時期があったけど、なんか一周回って、いや、日本語の歌は素晴らしいな、
やっぱね。洋楽は好きなんだけど、それはなんかやっぱ音として楽しんでるところが多くて、だから洋楽もすごい好きなんだけど、でもなんか物語を見たいなっていう時はやっぱ日本語の歌詞かな、
私今山崎まさよさんに再びハマって、
いいね、
なんかね、こうなんだっけね、あんまり気づかないから胃腸に来るみたいな歌がある。超わかる。自分の意識はないけど胃腸に来るよねっていう。
めっちゃ面白い。
いや、面白いな、日本語の歌ってね、面白いよね。
あとね、やっぱね、日本語は表現がいっぱいあるから美しい言葉が多い。私、牧原さんの曲で、この季節になるとなんか絶対聴きたくなるのが、冬が始まるよと、
あー、 あといいよね。
タイトル忘れたったな、これ冬が始まるじゃないと思うんだけど、あ、冬が始まるよかな、うん、なんかね、うん、雪が降り始めたっていう描写を、うんうん、なんか
あ、それ冬が始まるよじゃない、なんか最初の方に出てくるよね、
そのなんか雪が降り始めた描写を、ただ雪が降ってきたっていうんじゃなくて、うん、自転車が凍えてるよっていうの、なんかそのフレーズを聞いた時にすげーって思って、すごい、
すごいよね、
路上の錆びついた自転車が凍えてるよっていうの、うん、
それでも寒さ伝わるもんね、
すごい、なんか錆びた自転車でしかも凍えてるってすごくない、うんうん、なんかただ雪が降る寒いっていうだけじゃない何かを感じさせるじゃない、上々的って思って、ちょっと新見南吉に通じると今思ってた
確かにな
んかそういう歌詞が好きなんだなって思いました。いや、熱いトークだった
日本語の歌は素晴らしい、はい、
素晴らしい
という
お便りありがとうございます。ぜひ演奏会朗読会だけじゃなくて大人の熟女楽語会も楽しみにしています、というわけでお便りいただきました。
はい、
いやー、うん、日本語素晴らしい、というわけで夢かな放送局後半もまだまだ続きます。はい。